サバガン物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のお相手は、いつものタッキーこと竹本浩一と
赤座隊の熊と
山口河川のクリシエと
山口河川山本です。
はい、この4人で
だんだん声がちっちゃくなって、
いや、いいんですよ。これがいいんですよ、このバランスが。高気圧から始まってだんだん低気圧になっていくっていう、
ね、
これがやっぱりそうですよ。気圧の谷もありますし、
ああ、なるほどね。
うん、あのね、山本さんのね、この渋さがね、いいんですよ。
課長はもう慣れてきましたからね、もう自分に振られる前に喋りますからね。
課長はね、いつもアンプが振り切ってますから、やっぱりね、
いけないいけない、聞いてたらどうするんですか。
はい、ということでですね、メールいただいております。なんて素敵な水曜日さんからいただきました。おこんばんは。
おこんばんは。
おこんばんは。ぜひぜひこの URL を見てくださいということで、URL いただいておりますが、これ読み、私読んだことがないので、Google 検索で、世界子供水フォーラムで検索できますということで、世界子供水フォーラムのサポートブログですが、とってもサバ側に関係のある人が登場してます。いやいや素敵ということで、この番組にも出ていただきました。ともちゃん。
はい。
が、なんか皇太子の横に座ったという噂を聞きました。
みたいですね、ブログによると。皇太子様は今ね、トルコに行ってらっしゃいますけども、
ね、
同じ会議には出ていますので、講演会を聞いたようですね、皇太子様の基調講演の方をみんなで聞いた後で、子供、世界子供水フォーラムの閉会式が行われた時にお隣に座っていらっしゃって、
は
い、
まあ、緊張したでしょうね。
緊張したでしょうね。
びっくりですね。
どうなんですかね、でも、お隣っていうのは、SP の方とか疲れるんじゃないですかね。
ね、どうなってるんでしょうかね。
お隣だったんですかね。お隣
また帰国、無事帰国したらですね、あのお話を聞きたいですね、ともちゃんにね。
現地時間の今日の夜中にイスタンブールを出発というふうになっています、ね、
いいですね、この現地時間っていうところがいいですね。
時差7時間
我々どこで飲んだんだって現地時間同じですからね。まあいいです ね、 ね、はい、
とても楽しいみたいですよ。ブログにはそれまでの過去のね、過去と言いますか、うん、今回の水フォーラムについていろいろ書いてありますので、うん、こういうふうに発表しましたとか、うん、交流しましたということが書いてあります、
ね、あれだろうね、全身全霊で受け止めて、全身全霊で発信して、全身全霊で交流してるよね、子供だから。
でしょうね、言葉の壁を越えて。
いいよね、
頑張れ
頑張れだよね。
ですね、
よく頑張ったね、だよね。
ですね、帰ってきたらまたね、
はい、皆さんにご報告をしたいと思いますね。はい、もう一通いただいております。ファックスでいただいております。こんばんは、タコ坊主です。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりでございます。久しぶりです、ぜひ。
そうですね、
いつも聞いてます。
ありがとうございます。
水辺の学校にトイレができていますが、その前にキャンプはできますか。できるならトイレの水は飲めますか。良い返事を。これ良い返事をっていうところが微妙でございますが、うん、これはどうなってるんですかね今。これが答えられないところに問題があるんですな。
あの、いろいろですよね。あの、この部分はとかいうやつですよね。毎回ここでもよく話題になります、はい。この部分の管理をしているのは誰でっていう話があります。はい、これですね。
で、まあ、トイレのオープンは未定でございます。残念ですが。で、
もう今しばらくでしょうね。
今しばらくと言いながら、もう何年もや、1年も近くも今しばらくは続いておるんですが、
建設が始まってからはね、
まあ、トイレはできるのは、うん、まあこれ、素晴らしいことでございますが、はい、それ以前の管理から止まっておりましてですね、どこにが止めてるのかという話は、横に置いといて、
お問い合わせ
もしどうしてもお問い合わせしたいければですね、いただければですね、法務省の方に連絡してください。
そこは市なんですね。
市なんです、はい、これで私の今の回答が全てなっておると思いますので、前後関係から読んでいただければ、ボトルネックがどこだかということが分かりになったと思います。ぜひお問い合わせください。
ぜひ。でも
お答えになってませんでした、すいません。
キャンプっていうふうに書いてありますけども、普通でも十分遊べますからね、うん、ぜひタコ坊さん遊びに行ってみてください。
遊びに行ってロケ行ってください。
デイキャンプと言いますかね、ちょっとした
デイキャンプもいいですし ね、 すね、はい、早めにね、もう管理ができて皆さんが楽しめることをやってくれればいいんですが、なかなかですね、動きは鈍くてですね、困っております。うん、聞いてますか、まね、関係者。
そういえば昨年でございましたね、あのオープン記念にみんなで石を埋めたのは、はい、
そう、あれまだの
マイストーン計画、
マイストーン計画から何年でしょう。
いや、1年何年でしょうって言うと、なんか5年とか言わなきゃいけないんですけど、1年でございますね、マイストーン計画から。
ですね、うん、誰が本来管理するんでしょうね。 はい、ということで、う
ん、まあ、一番いいのは皆さんきれいに使って
くださいね。皆さんきれいに使ってくださいね、うん、でもね、いろんな事故とかあってはいけませんから、きちんと決まりは決めておかなくてはいけないんです。
ルールは必要ですからね、はい、川にもルールがある。
で、当然今日ここに来ていただいているお二人の管轄下ではありません。
はっきり言ってしまうとね、
はい、ということでございますね。はい、お孫さん、はっきり言ってしまいましょう。早くしましょう。はい、ということでですね、
ありがとうございました。
このご指摘をぜひリスナーからいただくのを待っておりました。皆さんの方からもですね、早く水辺の学校使いたい、誰に聞いたらいいんだ、どんどん問い合わせをお寄せいただければというふうに思います。ということで、うん、この1年間を振り返ってみようかなと思いますが、時間だけが流れております。どうでした、この1年のサバ川物語。はい、
みんな同じ資料持ってるから大丈夫ですよ、
はい、大丈夫ですよ
大丈夫ですよ、みんな同じの出しましたよ今。
今年もいろいろなパターンでやってまいりました。で、やっぱり1年を通してやっぱり国土交通省 の, 提供の番組ですから、まあ、最初はゆっくりとスタートするんですが、やはりですね、4月の終わりぐらいから5月始まりますと、出水期と言われる、いわゆる梅雨に向かって大雨のシーズンになります。で、川はやっぱり楽しんでいただくのが一番いいんですが、やっぱり怖いのはですね、やっぱり洪水であるとか水難事故、そういったもの、梅雨の時期に入りますと、出てまいります。で、またそれから夏の時期、台風来週の時期というのになってきますので、5月はこれ水防月間ということで、水防用語入門やりましたね、入門。
でもじゃなかった気がするな。
これはゲストは小南課長だったんですけど、
違う話で終わった気がするな
多分私も話をしてるんですが、記憶にないというところ。
だいたいこのサバ川物語という番組は最初の流れはいいんですけど、途中でこう曲がりますよね。視線に入ったりするじゃないですか。
ありますね。
入るとこう本線に戻りづらい番組ですね。
いや、やっぱり淀むんですよそれはでもしょうがない、サバ川として席が多いんですからどうしても途中で淀むんですよ。
タイムオーバーみたいになってしまうことが多かったです ね,、う
ん、
ですね。
だからこれなんと水防月間でその4までやったという4回シリーズでやってしまいました。
その間にはね、小野分団の、はい、分団長さん、
そう、分団石丸さん、
石丸さん、
この分団でですね、毎回ホームページのアクセス数をカウントしております、はい、サバガードットコムですね、うん、水防月間の用語入門に入りますと、突然アクセス数が増えましたね。
そうですね、
はい、非常に多かったですね。
地域の方が出られるとね、皆さんやはりご近所の方が出ていらっしゃるということでね、うん、
でございますね、
聞いていらっしゃる方もいるかと思いますが、
は
い、
であとその後はサバ川流域防災訓練 in 小野という例の、まあ、昨年の大きなイベントの一つ、はい、小野地区での防災訓練というのをやりましたが、それに向けての、まあ、ワークショップも現地に入って少しずつ始めておった頃でございますが、この時に聴覚障害者の災害対策協議会という名前ですが、うん、これ今まさに防災サイン、ね、ともちゃん言っております、こことやってたわけですけども、この時に宮司さんに出ていただいて、
はい、うん、頑張ってらっしゃいますよ。いいものがね、完成形としてできてきてるみたいですよ。
できてきてるということで、はい、どうしてもですね、まあ、聴覚障害というの方というと、一般的には防災用語でいくと災害時応援護者というふうにすぐ、うん、札をつけてしまうんですが、うん、ただこれはその前の年の鯖川の波堤訓練で我々分かったのは、情報さえきちっと、まあ、耳が聞こえないということがあるんですが、うん、情報さえきちっと伝われば我々以上の能力を発揮するという、例えば手話というそのコミュニケーションツールは、うん、我々が言葉を使ってこうコミュニケーションする以上の、能力というか、例えば避難所の離れた同士でコンタクトが取れる、で当然聞こえない方に対してもコンタクトが取れるというのもあるんですが、我々健常者にとってもですね、例えばちょっと遠く離れた人に指示を出すということもいながらにしてできるという、非常にちょっと目から鱗というようなちょっと考え方になったかなという話なんですよね。そういう意味で非常にいいお話をこの時いただきましたね、うん、はい。であとサバ流域防災訓練に関わる方として、まあ、社会福祉協議会さんの方からもお話をいただきました。そして何といっても地元で大変お世話になりました小野中学校の校長、
う
ん、はい、高村先生、うん、熱く語っていただきましたけど、やっぱり地元としてこういうことをやる、そして学校としてどう関わるか、そして子どもたちというところでありましたので、いろんな身近な水害についてもお話ができましたということでした。まあ、こういう訓練を一つやることで一つ感じたのは、人とのネットワークができるかなと思ったね。
そうですね、うん、変な話ですけども、スーパーでね、 この分団の石丸さんに会って、いや今日の雨はひどかったねという話ができるようになるというのは、
あの方お元気ですからね。
もともと私は群れに住んでおりますので、はい、石丸さんとの接点はないんですね。あの訓練に参加しなければですね。
まあ、群れにはまたあの大変、まあ、また元気な方がおられますけどね、はい、
まあ、後日ゲストに出ていただきましたけどもいらっしゃいますけども、そういうネットワーク作りっていうのは大切だなと、
ね、
また子どもたちの中にも実はネットワークが生まれてきていたという、うん、
だから防災訓練というとどうしてもそのテクニックと技術とかね、うん、まあ、日頃の備えのためにやりましょう、これが今大事な話なんですが、それに向けて準備をする、あるいは当日頑張ることで今までそのご縁のなかった方とつながりができるって不思議だよな、災害の訓練で通じてこの人とのつながりの輪が広がるっていうのもなんかこれもちょっと発見かなと思いましたね、うん、また小野という地区がそれをさせてくれた、ね、とこなのかもしれないですよね、
子供たちもとてもねフレンドリーで、うん、いい子たちばかりでしたよ。
古いにどうでした訓練は。
そうですね、あの、まあ、2年続けて、
はい、
やらなくなりましたけども、
うん、
まあ、結構良かったですね、まあ、いろんな人と
出会いがありましたね、はい、で国土交通省さんの方はもうちゃんとブースを作ってですね、情報伝達とか災害の、まあ、夜浸水、まあ、要するに波程に向けてね、いろんな情報が入ってくる中でどうしたらいいかというのをやられてましたよね、どうでした、あの訓練はスムーズにいきました。
そうですね、まあ、
比較的
ちゃんといったかなと思ってますけども、うん、まあ、やっぱりずっとトラブルというかですね、うん、まあ、アクシデントもあったんですけども、うん、まあ、それも訓練の一つかなと思いました、
うん、ですね、はい、山本さんもここに来ていきなりあの初体験であの訓練。
そうですね、他の事務所でこんな、うん、あの地元の方とやるっていうことはあんまりないんで、
ないですか、
すごいなっていうのがまず感想で、
うん、
あの、うん、そうですね、いろんな人との出会いもまたいいことですね、
うん、ですね、はい、まあ、そういうことでいろんなね、皆さんとの出会いがありましたということでした、まあ、あとそういうことで、あとはまあ防災グッズありで、あといろんな他の川の方とかあの関係機関の方と
お電話
でお話ができたというのは良かったですよね。で、まあ、いろんなつながりの中で、まあ、あの電話だからこう出演していただけるような遠い遠方の方とかもいました、うん、印象残った方いますか。
ミヤオ、
ミヤちゃん
ですね。
ミヤさん、
今あのトルコ行ってらっしゃるの直接、まあ、お話を聞いたりだとか、うん、あと北海道行けないですからね。
そうですね、
北海道は
北海道の
これで3年連続ご出演いただきましたけども、北海道のカラカリ
ミ
トトンボ
とか、ね、はい、あとは防災絡みで行きますと、うん、鹿児島県の防災危機管理、あの危機管理局の方に出ていただいたりとか、大阪市の西淀川区の小森さんというね、元防災やってて今防犯関係やっていただいてるんですが、こういう非常にコミュニティに通じた熱い方に出ていただいてるとか、あとなぜか伏見のお酒の話をする方も出たりとかですね、大阪からですね、そしてあとここの卒業生唐沢さん、浜田河川国土事務所で今頑張っておられますけども、訓練に、まあ、研修をやったということで出ていただきましたよね、はい、ということでした。まあ、こんな感じでこの1年やってまいったということでございます。それではここで、1曲お届けしましょうか。はい、
マブルクルーン、インフォメーション。
マブルクインフォメーションのコーナーです。マブルクインフォメーション、どうぞ。
山口河川国道事務所、山本です。今日のマブルクインフォメーションは、サバ川の河川内伐採樹木無料配布のお礼についてです。市の広報や事務所ホームページなどでも紹介しておりました、サバ川河道内の伐採樹木約2500本の無料配布が先週土曜日に無事終了して、全てなくなりました。皆さんには朝早くからお越しいただき、また小雨の降る中ではありましたが喜んで持ち帰っていただけました。この無料配布は運搬費や、処分費の縮減にもなることから事務所としても大変嬉しく思っています。来年度以降も河川の状況を見ながら計画的な樹木管理をしていきたいと考えています。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。 時刻は7時47分になるところです。サバ川物語お届けしております。メールいただいております。赤座対観察部さんからいただきました。これ観察されてるんですね。
そうみたいですね。
いろんなところが観察してるみたいよね今。この URL を見てくださいということで、これ長いんですが、これあの世界第5回の水フォーラムから飛べるらしいんですが、赤座隊のともちゃんが皇太子様と同じ写真に写ってますよ。ちなみに第5回世界水フォーラム公式ホームページが飛びますよということで情報をいただきました。手元にあります今その写真が。
こう、まあ、人の間に写ってますね。人と人との間に、
人と人と人と人との間だけども、距離はおそらく2メートル圏内。近いです。近接です、これは。素晴らしい
です、ね。皇太子殿下は水についてすごくお詳しいそうですね。
あ、そうですか。
もう何度も水フォーラムの方にもご出席ということで。は
あ、もうなんか親しげにね、参加者の方とお話になってる、こう写真になっておりますが。そう
ですね。前回のメキシコの時も、メキシコ大会の時も子供たちと交流されて、うん、ぜひお話をしてほしいというふうに、メキシコ大会に参加したお友達から、うん、
はい、
絶対変わるよっていうのを言ってましたけどね。
ね、まあ貴重な体験ですね。
ですね。
いろんな方に会ってきて、最後の最後は皇太子様ですか。
ねえ。
鬼びっくりですね。
鬼びっくりですね。
あとはもう総理大臣と会うしかないですね。
元総理大臣には会ったみたいです
けどね。元総理大臣にお会いしたみたいですけど、はい、まあやっぱりこうね、いろんな貴重な体験というか、まあ本人は。まだ完全に整理はできてないかもしれませんが、
そうですね、
帰ってきてその辺聞きましょうかね、うん、どうだったか、ね、
また何らかの形でね、
うん、この活動がうん、いい人だったよとかいう、そういう状況
かもしれません
。優しかったとかそういうことかもしれませんけどね、まあ、この赤座隊のともちゃんもですね、もともとは何年前ですか、花木小学校での総合学習じゃなくて、うん、いつだったっけ、
それよりも、
よりも前か、
あとですね、
あとですね、はい、がまあ、その後で、赤座隊、まあ、いろいろ探検隊とかいろんなも名前が変わってるんですが、赤座隊でですね、まあ、活動をしまして、でこの、まあ、活動を育てたのがやはりサバ川ということでありまして、でまた国土交通省の山口河川国土事務所さんにもいろいろと、
そうですね、
今日いろんな係が出てきましたが、
うん、一番最初にした大きな行事は一緒にした水生生物調査
ですね。水生生物調査。で、水質調査ね、パックテストなんかも、はい、よくやってもらいましたし、うん、で、面白かったね、
うん、
子供たちも ね、喜んでて、クリスマスかな、
クリスマス会の時もしてますね。
時にも、パックテストって、はい、クリスマスの楽しいイベントがパックテストかという。
まあ、カラフルに色は変わりますからね。
ね、でもあれも非常に、あ、こうやって水質で調査するんだねっていうのを、私も勉強をさせていただいたんですよ、ね、時は。
川活動をして、多分、3年ぐらいなんですね。
川歴3年。
川歴3年で世界に行けるんですね、サバ川で活動してて。
サバ川ってどういう川なんですか、すごいですね。サバ川を遡ると、そこは世界水フォーラムにつながってたわけですわ。
つながってたわけですからね。皆さんもぜひ、そんなサバ川に遊びに行っていただきたいと。
ですね。
サバ川の良さを PR して、世界に行ってるわけですからね、
うんうん、で、まあ、サバ川は、ね、この番組の繰り返し、まあ、地元の方とよくご存知なんですけど、うん、まあ、下流から中流上流ずっと犬の魅力で、クマちゃんもいろいろ歩いて取材してもらってたりしてるんで、いろいろこうお伝えしておりますけども、まだまだお伝えできないとこありますよね。
そうですね、皆さんが知ってらっしゃる密かなる
ですよ ね、でまさにその中核を出すのが水辺の学校ですよ ね、
うん、ですね。
なんとかあれ管理したいですよね。うん、やっぱりぜひできてしまった以上ですね、大切な宝物ですから、
そうですね、
みんなで押し付け合いをするのはやめましょう。
まあ、皆さんがどんどん使っていただくことで、またいろんな意見が出てくるでしょうからね。
そう、それをやりながらみんなでいい水辺の学校、そしてサバ川をねやればいいなと思うんですが、先ほどのインフォメーションでもありました、ね、伐採した、はい、あれなくなっちゃったんだね。
あれもらいに行って喜んでらっしゃる方のブログ見ました。
なんて書いてありました？
いい木をもらいましたっていう風におっしゃってて。
嬉しいですね。
うん、
やっぱりあれ先ほどのインフォメーションもありましたね。運んだり処理するとすごいお金がかかるんですよね。
すごいいいものをもらったって自慢げにトラックに乗せた柳の木が載ってましたけど、ブログの方にね、
その方来てあるんですね、
はい、
どっか見ると国って書いてあるんじゃないですか。書いてないか、
書いてあ
るね、うん、いいですよね。あ、こうやって、まあ、サバ川は、まあ、一応ね、水防とかいろんな計画地をちょっと伐採せざるを得ないところがあって伐採するんですが、でもそれをまた利活用ができるっていうところが いいよね。無駄なくみんなで利用してるっていう感じがしていいですよね。はい、ということでですね、今日は、まあ、出演者満載ということで、
はい、
この1年間を駆け足で振り返りてきましたが、主な内容としましては、ともちゃんが皇太子様に会ったぞと。
そうですね。でもこれもね、このラジオに出たりとかっていう活動が認められて世界に行ってるわけですから。はい、です
ね。だからやっぱりサバカーとともに、はい、そしてこのラジオ、うん、でこのラジオは繰り返し言いますが、国土交通省山口河川国道事務所の提供の番組で育ったともちゃんが、はい、今トルコの世界水フォーラムに行って、そして、日本代表でお話をしたと。
ラジオ、ね、の話もきっとしてるでしょうからね、は
い、ということでまさにこのラジオ、そして今日お聞きになっているリスナーの方がともちゃんまた育ててくれたのかなと思います。ともちゃん近いうちに出てもらおうと思いますので、ね、
彼女が言ってたのは一人で行くんじゃないと、うん、みんなの力があったから私はたまたま喋りに行くだけですよっていうのを言ってましたから ね、
またあのね、帰国後の報告を楽しみにしたいと思います。で、今年度の放送もついに来週が最後ということになります。来年度はどうなるんでしょうか。今年度終わりますけど、心配を残しつつ続くかどうかも言わずに次回お楽しみにということで、また1週間元気にお過ごしください。今夜の相手は
山口河川国道事務所栗重です。
山本です。
赤座台の熊です。
そして豊富防災ネットワークの滝こと竹本浩二でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。